このところ毎週の主の日の礼拝で主の祈りを学びながら礼拝を捧げておりますが、先週までその初めの天にまします我らの父よという呼びかけの言葉を学びました。今日から、主の祈りの、本論というのもなんですが、祈りの言葉、願う言葉そのものを学んでまいりたいと思っております。でそこで初めに、主の祈りの初め、ただそこで初めに、主の祈りにおける、祈り全体を一度見ておきたいと思います。ご存知の方、いつも祈っている方も多いと思いますが、主の祈りは大きく分けて、二つの部分からなっているということができます。初めの部分は、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心をなさせたまえ、そのように、神のために祈る祈り。でそれに続いて、二つ目のところは、我らの日曜の糧を与えたまえ、我らの罪を許したまえ、我らを救い出したまえ、私たちのため、私たち自身のために祈る祈り、その二つの部分から、なっております。その主の祈りを親しんでいる人にとっては、特に感じないかもしれませんけれども、よく考えてみますと、でもこの祈りはある意味では不思議なものであります。少なくとも私たちの中から自然に湧き上がってくる祈りとはおそらく違うのではないかと思います。私たちは、正直なところ祈りといえばやはり自分の願いを神に打ち明ける、自分が必要としていることを神様に願って聞いていただく、そういう手段のようにこう思っているところがあるのではないかと思うのです。ですから、祈ることを学ぶというときにも、どのように祈れば自分の願いがこう聞いてもらえるだろうか、どういう言葉で祈れば神様に聞いていただける、認めてもらえる、そういう祈りになるか、そういう、より効果のある祈りのあり方、効き目のある祈りの仕方を考えることがやはり多いと思うんですね。もちろん祈りというのはそんな自己中心的なものであってはならない、そういう思いもあるでしょう。ですから、そんなわがままなおねだりをするようなことは本当の祈りとは違うと思っておりますし、祈りの中には実際祈る中でも神様を賛美する言葉、そして神様が与えてくださった恵みに感謝する言葉が先に来るし、そういうことを祈ることが大事だと思っている方が大半だと思います。それでも、それはその通りなんですけれども、でもそれでも私などは、皆さんは違うかもしれませんけれども、私などやはり自分を振り返ってみると、でもその背後にやはりでも最後は神様にいい祈りだと認めてもらいたい、そして神様によしと認めていただいて自分の願いが叶うようになることを、自分の思い通りになることをやはり期待するところがあるような気がする。言うならばどこか神様とこう取引をしているような、そういうところがあるように思います。そういうことが別にいいとか悪いとかあまりほじくり返す必要はありませんけれども、ただそういう私たち自身の祈りを、私たちがこう自然にこうするような祈りを思いながら、改めて主が教えてくださったこの祈りを見るときに、そういう祈りではなくて、イエス様はまず私たちが神のために祈ること、神の御業のために祈るように教えていらっしゃるということ、そのことに気がつきます。でそのことはやはり大事なことです。 神様を利用、何とかして神様を利用するとか、神様と上手に取引をするということではなくて、いやむしろ正反対に、神のことを第一とし、この私ではなくて、神の見栄えのために祈る。その深い意味が十分わからないにしても、それでもイエス様が教えてくださった通りに、一つ一つ、まず神のために祈ることを学んでいく。それがこう大事なことであります。で、その点で申しますと、まあ、この主の祈りの言葉の中に、まず心に留めておきたいことがあります。まあ、私たちは、まあ、日本語の翻訳で、まあ、主の祈りを祈っておりますが、まあ、神のために祈るその初めの三つの祈り、まあ、先ほども見ましたけれども、まあ、皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心をなさせたまえ、まあ、そうなっておりますが、もともとのものを見ますと、まあ、ギリシャ語、聖書にもあるギリシャ語のもともとのものを見ますと、実は三つともそこにあなたのという言葉がついております。つまりもともとはあなたの皆が崇められますように、あなたの御国が来ますように、あなたの御心がなりますようにと繰り返しあなたと、あなたのという言葉を使っているんですね。まあ、自分たちのために祈るときに、我らの日曜の糧を、我らの罪をと、やはり私たちのという言葉を繰り返すのと同じように、その都度、あなたの皆が崇められますように、あなたのという言葉を繰り返し私たちは祈るように教えられているのです。まあ、今別にその翻訳のあり方はどっちがいいかということを論ずるつもりはありませんし、日本語のものが間違っているということを言いたいわけではないんですが、このことによって私たちにはやはりあなたと言って呼びかける相手、祈りの対象があるということを改めて思い起こすことができると思うんです。私たちは私たちと差し向かいで向き合ってくださり、いやむしろ私たちに近づいてきて、私たちの祈りを聞こうと耳を傾けていらっしゃる方がいる。そのようにして、むしろご自分から私たちを祈りの交わりの中に招いてくださっている方がいらっしゃる。その方に祈っているんですね。で、このあたり私たちはある意味こうあやふやなところがあると思うんです。祈りの相手であるはずの神様と、私たち自身の中にある思いとか願望といったものが、どこかでこう、一緒くたになっていると言いましょうか、こう混同されているところがあるんじゃないかと思うんですね。皆が崇められますようにと祈りながら、でもやっぱり自分がこう認められ、自分が何かこう、崇められていくことを願うところがある。神に見栄えがあるようにと言いながら、でもやっぱり最後は自分が大きくなって、自分がうまくいく、自分が何か成功していくことを求める、そういう思いがあると思うんですね。ですから、イエス様がこのように、あなたの皆が繰り返し、その都度、あなたの皆、あなたの御国と祈るように教えてらっしゃることには、やはり意味があると思うんですね。この私の名ではなくて、あなたの皆が崇められますように、私の何か影響力が大きくなったり、私のやっていることがうまくいくというのではなくて、まずあなたの御国が来ますように、そのように神様が私たちの祈りをこう待っていらっしゃる。私たちとは違う人格を持った生ける神様が私たちをその交わり、祈りの交わりの中に招いてくださっている。そして私たちを常に新しい、その祈りを通しても新しい命へと作り変えようと招いてくださっている。 その神様に応えて、私たちも天を、心を上げて、天に増します。我らの父よ、あなたの皆が崇められますようにと、神様に心を向けていく。神様に祈りを本当に捧げていく、向けていく。そして神様の御業のために祈っていく。それが私たちのやはり祈りの出発点なのです。そして同時にそれが私たちの祈りの最終的なまたゴールと言ってもいいのではないかと思います。念のため申しますけども、もちろん、じゃあ私たちの中にある思いや願いを語ってはいけないのか。自分の願いを述べることはキリスト教の祈りではない。間違っているというのか。そういうことを言いたいわけではないんですね。そういうことをもちろん私たちも全て断るごとに神様に打ち明けるように、そういう御言葉もあります。そのことも私たちには許されているし、いやむしろ私たちはもっと神様に信頼して自分の重荷を神様に委ねていいのだと、そのように言われている。でもそういうことを述べる前に、私たちが本当に神の御名を知り、神様の御名のために祈る、あなたの御名が崇められますようにという形で神様を第一とし、神様に向き合うことがやはり大切なのです。そのように神を知って、神に従う信仰があって初めて私たちの本当の願いが見えてくるのです。それが逆になってしまって、自分の中にこうせき立てるように浮かんでくる自分の中の思いばかり先立ててしまうならば、やはりそれは神の御心にはかなわない身勝手な祈りになってしまうでありましょう。そしてそういう身勝手な祈りを繰り返していれば、やはり祈っても聞かれない、祈ったって聞かれるかどうかはわからない、そういう無力なその場限りの信仰に陥ってしまうでありましょう。それでは本当にこのさまざまな悲しみも苦しみもある中で、私たちを本当に命にへと生かす祈りにはならないんですね。そうではなくて、私たちのことをご存知であり、私たちをが呼び求める前に私たちに目を留めて祈りの交わりへと導いてくださる、招いてくださっている、その神様に応え、その神様を知り、その神様のために心を上げて祈ることができる。そこから私たちの祈りは本当の命にあふれた祈りになっていくのです。で、以上のことを心に留めながら、前置きみたいなことが長くなったように思われるかもしれませんけれども、以上のことを心に留めながら、改めて、初めにある第一の祈り、皆を崇めさせたまえという祈りに、目を向けていきたいと思います。皆を崇めさせたまえ、あなたの皆が崇められますように、そういう祈りを第一にするようにと私たちは教えられているわけですが、ただその時そこで言われているあなたの皆、神の名前とはそもそも何でしょうか。で、聖書では名前というのはただ人や物を識別して言い表すためにつけられたこうレッテルではありません。まして神の名前という場合、それはもう神ご自身と等しいのです。ですから神の皆が崇められますようにというのと、神が崇められますようにというのと、意味の上ではそう大きな違いはないのです。しかしそうは言いましても、主の祈りにおいてイエス様が神が崇められますようにと 祈るように教えられたのではなくて、あなたの皆が、神の名前が崇められますようにと、いや、言われた。そこには、やはり、イエス様独自の意図が込められているんですね。それを思い巡らすことは、やはり、意味のあること、有益なことです。で、神の名前とは何か。何よりも神様は聖書において、この歴史に、神の民の歴史において、その名前によってご自分のことを表してこられました。ただご自分がなんとなく存在しているというだけではなくて、どこかに神がいらっしゃるということではなくて、ご自身がどういう方であるか、そしてどのように私たちと関わろうとされているのか、そのことを名前によって開き示してくださったんです。そして私たちはなんとなく自分で神様を信じるんじゃなくて、神ご自身の啓示によって初めて示されたその神様に心を向けて、あなたの皆が崇められますようにと祈るんです。ご覧になる方ですね、ちょっとこう開けてみる時間をあまり取りませんけれども、例えば創世記、旧約聖書の創世記の17章の1節、旧約聖書の創世記の17章の1節に、神がアブラハムにご自分の名前を一つ示されたところがあるんですね。ご覧になりたい方ですね、旧約聖書の21ページです。創世記の17章の1節ですが、神様はここでアブラハムに現れて、ご自分を表されておっしゃるんです。私は全能の神である。私は、あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。で、この、全能の神というのは、説明をするみたいに思われるかもしれませんが、これはエールシャダイという一つの名前なんですね。で、意味を言えば、全能の神というふうに訳せるだろうということで、エールシャダイという、これは名前を持って、ご自分をここで表された、そういう箇所なんです。で、そう言いますと、結局その文字通り、神は全能なる方であるということを、ここでその名前を持ってアブラハムに示されたんですね。で、この時アブラハムは、神様から約束の土地と神様の祝福、そして神様の祝福を受け継ぐ子供を、子孫を与えられると約束されておりました。ただその約束がいつ実現するのかわからないまま、時が経ち、すでに99歳になってしまいました。もともと子供の生まれない体であったこのサラとアブラハムの夫婦が高齢になってしまった。その信仰も、子供が与えられるという神の約束を信じる信仰も、何度も崩折れそうになってしまいます。でもそういうアブラハムに、神は今、いや、今一度、全能の神、エールシャッダイ、全能の神という名前でもって表されたんです。で、その名前によって、アブラハムは改めて神を信ずる、全能なる方として、人の思いを超えて、約束を実現してくださる方として、改めて知ることができ、改めて信頼し、歩みを続けること、神に従う歩みを続けるように、励まされていったのです。で、もう一つ、聖書の中、特に旧約聖書の中で、神の名前ということで言いますと、出エジプト記の3章の14節を、思い起こされる方もいらっしゃるのではないかと思うんです。ご覧になる方ですね、旧約聖書の97ページですが、出エジプト記の3章の14節、 この時、神様はモーセに、私はある、私はあるというものだ。まあ、そういう名前で、ご自分を表されたんですね。まあ、これも私は、これが名前ですかと、皆さん思えるか、思えるかもしれませんけれども、これが、名前、ご自分の名前で、この時は、モーセがですね、エジプトの民は、イスラエルの民をエジプトから導き出すときに、まあ、人々を導き出すの指導者になりなさい。まあ、神様からこう召しを受けるんですね。でも、モーセにしてみれば、そんな、あの民が自分のことを信頼してくださるはずがないと言って拒むんですけれども、まあ、何度もこう神様から説得を受ける。で、そういう中で、では、イスラエルの人々から、その神とは一体どういう名前なんだ、どういう神なんだと聞かれた場合に、まあ、自分はどう答えていいか、その名前を教えてほしい。まあ、モーセがそのように言ったことに対して、神様がこのように答えられたんですね。ですから、私はある、私はあるというものっていうのは、日本語で意味を言えばそういうことなんですけれども、これはやはり名前として示されたことです。で、これが、旧約聖書で言われるヤハウェという神の名前の元になったそういう名前です。かつては違った発音がちょっと違って理解されておりました。エホバというふうに発音するんじゃないかと思われて、エホバエホバというふうに言われておりました。ただどうもエホバという発音はちょっとおかしいんじゃないか、その後の研究によって、まあ、ヤハウェというふうに発音するのが、まあ、正しいんじゃないかというふうに、まあ、今は言われている、まあ、そういう名前です。まあ、そういう発音のことはともかくとしましてですね。ただ、このやはり、私はあるという名前。で、口語訳で言うと、私はあってあるものという名前。あってあるもの。これは、まあ、不思議といえばやはり不思議な名前なんです。で、この意味するところをもう少し細かく言いますとですね、神はご自分がそうであろうと意図された存在になる方。そういう意味なんですね。まあ、ますますややこしいかもしれませんけども、ご自分がそうあろうと意図されるところの存在になる、そういう方なんだと。ご自分はそういう方なんだ。そういう意味なんですね。で、一つには、ですから、神は人間の都合のいいように手なずけられて利用されるような存在ではなく、むしろ人間の思いを超えてその御業をなさる。どんな状況があろうとも、人間の側にどんな悪条件があろうとも、ご自分の御力を持って御心を持って御業を成して行かれる、そういう主権を持った方であるということを意味しています。ただ、まあ、それでは神様は一体何を考えているのかわからない、気まぐれな方かというと、まあ、そうではございませんでして、もう一つこの言葉には大切な意味があるんですね。で、それは、まあ、端的に申しますと、神はモーセと共にいてくださる方、まあ、そういうふうに言ってよい、そういう意味があります。まあ、共にいてくださる方。モーセにという言葉はもちろんありませんけれども、神は共にいてくださる方。モーセと共に歩んでくださる方。どんなことがあろうとも、約束された以上、モーセを指導者として、イスラエルをエジプトから導き出すと、約束された以上、何があろうとも、モーセを見捨てることなく、彼と共にあり、その約束を実現してくださる方、そういう意味がそこに込められております。そして、神ご自身がそういう方なんだということを名前によって示されたことによって、モーセは、とても自分には追い切れないとしか思えない、その大きな務めへと繰り返し召されていった。繰り返しその務めに、ね、携わっていったのです。まあ、このように、神の名前というのは、 その時その時、私たちにご自分のことを表してくださる神ご自身の存在、御業、御心を表すものです。特に私たちが行き詰まっている時、苦しみの中にある時、道を見失ってしまっている時に、変わることなく、私は誰であるのか、私はあなたをどのように導こうとしているのか、そのことを示してくださる方なんですね。そして私たちも、そのようにご自分を表してくださる神の名前を知らされて、その方こそ私たちの信頼すべき方、従うべき方として神の御名が崇められることを願いながら、神の導きに従っていくのです。その時に私たちもまた自分がどういう願いを持ち、どういう祈りを持って生きるか、どういう道を歩んでいくべきかが示されていく、そういう祈りの出発点がこの祈りなんですね。で、ちなみに崇めるという言葉もですね、簡単に申しておきますが、崇めると訳されている言葉、もともとは聖なるものとするという意味の言葉です。で、これもそう聞いたからといって何かよく分かりやすくなったというふうに思わないかもしれませんけども、聖なるものとするというのは、神ご自身のものとして神様にふさわしい仕方で崇める、そういう意味合いを持っていると思っていただいたらいいんじゃないかと思うんですね。私たちが自分の都合に従って、自分の思いにを物差しにして、自分にどれだけ役に立ちそうか、自分にとってどれだけ得をするか、そういう物差しで神様を崇めるのではない。自分が得をしたから神様に感謝する、こうだったから神様にこうする、いや、そうではなくて、私たちが神様あってあるものとしての、あるがままの神様ご自身の御心を本当にそのままに、あるがままに重んじ賛美し、従うことができるようになっていくこと、そのことを願うのです。そういう中でもちろん私たちは忍耐深く待たなければならないこともあるでしょうけれども、必ず神は全能の神として、私たちと共に歩んでくださる方として、私たちに祝福の道を示してくださる、天の祝福に至る道を私たちに根本的に与えてくださる、そのことを信頼して神の御名を崇めるんです。その都度、自分の思いではなくて、自分の願いではなくて、自分の計算ではなくて、神様の御心を重んじ、神様の御名を崇め、神の御心に従っていくのです。ですから、みんなをあがめさせたまえというのは、なんか漠然と神様をありがたがる、そういうことではないことがよくわかると思います。むしろ私たちは、イエス様がですね、毎日この主の祈りを祈るように言われておりますように、生きている毎日の生活の中で、一つ一つの場面の中で名前を表してくださって、私たちと出会ってくださる神様を私たちの父として崇めながら従うようになることを願っていくのです。もちろん私たちはそのモーセのようなそんな大それたことを、託されているわけではないでありましょうけれども、一つ一つの毎日の生活の中の事柄において、使命において神の名前を聞き、神様を知らされ、その神の御名が崇められていくように、その神の御業がなされるように私たちは願っていくのです。この週もまたそういう歩みを、神と共にあり、また神に従っていく歩みを私たちは形作ってまいりたいと思います。あなたの御名が、天に増します我らの父よと呼びかけたその方に向かって、 あなたの皆が崇められますように、そう祈る祈りが私たちの命に向かう、新しい命に向かう旅の出発点にこういつもなっていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちにいつもあなたの御名を、あなたの名前を、そしてあなたご自身を示し与えてくださいます。特に御子イエス・キリストにおいて、あなたはあなたご自身を私たちに与えてくださいました。感謝をいたします。そしてあなたの大いなる御名を賛美いたします。どうぞ私たちの歩みがこの地上においてさまざまなことがあります、さまざまな方向へと向かいます。しかしあなたに出会い、あなたによってあなたの道へと従うものでありますように、あなたの見境に仕えるものでありますように、どうぞ導いてください。これからまた使わされていく生活の場において、どうぞあなたの皆が崇められますように、その祈りを持って私たちの歩みを進めさせてください。尊き主イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前に捧げいたします。